映画の国から数はせよ。私は邪魔する奴の頭を吹っ飛ばす。俺たちは血に飢えているんだ。殺しには目がないぜラジオ。
うわたらじ。
略してわたらじ。
何を数はせよ、数はせです。
何を数はせよ、後藤です。
今日はですね、今話題の映画、
話題沸騰
です。メキシコ麻薬戦争を描いたドキュメンタリー、皆殺しのバラット、渋谷イメージフォーラムで見てきました。それについて語ろうかと、思っております。
よろしくお願いします。
でさっきまでね始めようと思ったらですねちょうどお店の氷を
ガチャッと氷を何してたの
氷を
ちょっと叩き割ってる
バラバラにしてたのか、
うん、音が、うんね、2、3分続きました。
今回ですねピンマイクを新兵器ピンマイク、ちょっと音をクリアに取れてるかな。
取れてますか、うん、
ではですね、はい、これメキシコ、皆殺しのバラットなんですけども、自分はですね、YouTube でこれ予告なんか見てたんですよ。
はい。
でこんな映画あるんだと思って、でもともとなんか、メキシコ麻薬戦争はちょっと興味があって、
今一番熱いと言われてる、
ね、今でもこんな
一番熱い麻薬戦争はメキシコ麻薬戦争ですから。
まあそうだろうね。メキシコ以外麻薬戦争があるのかどうか知らないけど。だって未だになんか世紀末的な、ね、こうなんかマッドマックス的な世界がまだあるんだっていう。
北斗の拳ですよ ね,
ね。
だってあれですよ。
うん、
ガソリンスタンドの屋根あるじゃないですか。
うん、
あそこに、
うん、
見せしめで死体がこう吊されてる。
マジか。
そういう画像など、心臓が強い方はメキシコ麻薬戦争で、Google イメージ検索すると草が出てきてるので、飯食えなくなっちゃうと思いますけど。
トラウマな。そんなですね。メキシコ麻薬戦争を描いたですね、作品なんですけども、これはじゃあもう内容にいっちゃいますか。
あ、じゃああらすじお願いします、
はい。国境の町シウダーファレスの警察官リチは年間3000件という膨大な数の殺人事件の捜査に日々追われている。3000件ですよ、
うん、本物のね、
うん、
警官。
要するに日に10件も殺人事件が起こる、うん、シューダーファレスっていうメキシコのにいる警察官リチっていうのがいるんですけども、現場で証拠集めをする仕事をしてるんですよね、この警察官のリチさんは、うん、で多くの事件はそのまま放置されて、100件捜査しても3件しか立件できないっていうような、うん、話もしていて、下手にですね首を突っ込むと自身の命が危険なのだ、まあ、そういう危ないところなんですよ。で一方ですね、ロサンゼルスの歌手エドガーはメキシコの麻薬王たちの武勇伝をナルココリードと呼ばれる歌にして北中米の若者から熱狂的な人気を集めている。
考えてみたらエドガーは、うん、じゃあアメリカ人なん
ですか。そう
ね、
メキシコ系アメリカ人、
スペイン語喋ってまし
た
よね、
うん、まだメキシコ、そうメキシコには行ったことない、
行ったことないって言って
ましたね、うん、で2人の男の物語を中心に狂気の世界の全貌が描かれるメキシコ麻薬戦争という想像を絶する暴力に満ちた世界を、描き出す傑作ドキュメンタリーと。
いやーちょっとやっぱり、ね、全然ね日本とは違う国です
ね。そうだね、
こんな場所があるんだっていう、うん、
アメリカってさ、あの歌詞911とかさ見てさ、うんうん、アメリカ危ねえなって思ってたんだけど、この映画だとアメリカはすっごい安全な場所で
そうですね、
この国境を越えた向こうにあるエルパソっていう、うん、テキサス州のアメリカの都市があるんだけど、うん、そこはなんだっけ、年間3人ぐらいしか
年間殺人事件
3人か5人がない。一方こっちは年間この町だけで3000件
何人口何人いんだよ、
すごいよ。でこれはですね、この2人の、警察官リチっていうのと、ミュージシャンのエドガーを、まあ、交互に、追っていくドキュメンタリーなんだけど、うん、とにかくこのリチの方はもう、ね、いつ自分の、ね、
そう同僚とかも殺されてるんですよ、
どんどん同僚減ってからね、うん、
この1ヶ月後、
うん、
このイーさんも、ま、た殺されたとか、うん、
なんかさ途中でさ、こんな危険なことがあったんだぜみたいな、うん、会話をさ警察官と
滑らない話みたいなしてましたね。
なんかみんなもう沈黙だから笑い事にならないんだよね
いつか変わるさ、
うん、 で一方このロサンゼルスの歌手エドガーっていうのはすごいなんか能天気な感じで、うん、このメキシコで流行ってるナルココリードっていう、要は歌詞とかな、どういう歌詞あれは、
まあ、だから復讐に今から迎えに行くぜ、うん、この AK-47 でぶっ放すやつの頭をなんとか、うん、まあ、ラップっぽくなっちゃったけど全然ラップじゃないんですよ、ね、
あれ何なんですかね、あれは何、単語というか、なんというかすごい陽気な音楽なんです、
はい、ラテン系の、うん、
オペルカラトビデマリバリバリバリオペルカラトビデマリバリバリバリバリバリバリ
バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバ
リバリバリバリバリバ
リバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ
バリ
バリバリバリバリバリ
バリバリバリ
バリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリ
全然知らなかったけど、公式サイト、この皆殺しのパラットの公式サイトに、はいはい、こういう関連する歌の PV 動画、リンク貼られてたんだけど、うん、結構何十万再生回数とか、
あ、なるほど、
何百万とか言ってたから、やっぱ本当に人気あるんだろうね。うん、で、もうこいつらは、ワルを売りにして、こういう、メキシコの音楽をなんか輸入してやってるんだけど、実はメキシコに行ったことがないって。うん、
そうそうそう、
どうやって情報を手に入れてるかっていうと、ブログ、インターネットのなんか、これで人気でいいのかってちょっと思ったんだけど、うん、こういう、
でも歌は結構やっぱりうまいですよね、
うまいなと思う、音楽はね、完成度は高いと思うけど、うん、そんな彼らが、まあ、各地でツアーやるたんびに大人気で、うん、でも、俺はダメなんだって言って、本場を知りてって言って、
う
ん、
そうそうそう、本当の、うん、実地のなんかスラングとかも全然知らないし、ボキャブラリーも俺は足りないんだって、うん、すごい悩んだ、
ある種謙虚だよね、
結構なんか、そうですね、うん、音楽には結構ちゃんと努力してみたい、うん、
で、メキシコに行きたい一方、警察官のリチさんは毎日悲惨なものを毎日毎日見て、そう
本当に毎日、うん、頭誰かしたいとか、うん、
少子体とか、子供の死体もある、あんなにさ、はっきり子供の死体が出てくる、
子供の死体分かんなかった、ありまし
たね、あったじゃん、 10代前半ぐらいの子供の死体が思いっきり映ってて、寝てた、
寝てたかもしれない、あ、でも最後の方しか寝てないし、
うん、寝てたか、
いや最後の、ほんと最後の最後、リチがなんか、うん、いいこと喋ってたなぐらいでなんか寝ちゃったけど、
え、子供の死体、
うん、あったよ、
どういう場所ですか、こういうのよく映すなと思って、あのね、すごいね、リチが、あ、リチじゃない、エドガーがのイケイケな感じで、俺はこれから金持ちになるぜ、メキシコに行きてえなみたいなこと言ってたら、場面が切り替わってその子供の死体になるっていう、結構すごい切り替わりがあったんだけど、
どれぐらい子供とかも殺されてるんですかね、子供とか
女の死体もあったね、
女の死体もありますからね、死体置き場みたいな、
ね、そうですね、
それは分かった、
いや、もうやたらめったらとりあえず殺されてる、
バラバラにされてるんです
よ、うん、軽くですね、メキシコ麻薬戦争の話をしますか。
お願いします。
はい、これですね、自分はウィキペディアと、あとですね、本がありまして、メキシコ麻薬戦争、アメリカ大陸を引き裂く犯罪者たちの反乱っていうすげえぶっとい本があるんですけど、自分興味あって買ったんですけど、一切結局ここまで読んでなくて、ただですね、この役者の山本明雄さんっていう人がですね、荻上チキのラジオにゲストで出てきた時があって、その時にその本の内容をちょっと軽く喋ってて、
女性ですか、
そうそうそう、女性なんで、でそれをちょっと織り交ぜながら自分なりに勉強したことを喋りますよ。
どうぞお願いします。
まあ、メキシコ麻薬戦争は、麻薬組織、これをカルテルっていうのね、同士の縄張り争いで、麻薬密売の、取り締まりを推進するメキシコ政府、とのですね、現在進行中の武力闘争のことを、まあ、メキシコ麻薬戦争って言うんですよね。 でですね、メキシコ検察当局の発表によれば、現在までにですね、ここ5年間で4万人以上が殺害されているっていう、なんか諸説あるんですが、まあ、全部はひっくるめるともう 7万人ぐらいが死んでるんじゃないかでですね、メキシコにおいてはですね、この麻薬がですね、石油に次ぐ外貨獲得産業になっていると、巨大産業なんですよ、これ実は。でですね、さらに、歴史、この、こうメキシコがなぜこういう、麻薬大国、輸出大国になったかっていう歴史なんですけども、これはですね、まあ、まずアメリカとの関連性がすごい大きくて、消費するのはほとんどアメリカ人ですから、60年代ですね、アメリカでヒッピーのムーブメント、反戦の、ベトナム反戦のヒッピームーブメントがあったんだけど、あの時にマリファナブームがあったんですよ。で、あの時はですね、まあ、アメリカでも作ってたらしいですけど、メキシコでもマリファナを作ってたと。で、その後、だんだんですね、時代が上がってきますと、コカインブームっていうのがありまして、でですね、その時に、メキシコではコカが育たないらしくて、はいはい、でその後その時にペルーとかボリビアとかコロンビアのですね、密林地帯で、コカを生産する。で、その頃からコロンビアがこういう感じの、カルテル、はい、カルテルといえばコロンビアだったんですよ、この頃は。でですね、1970年代から80年代初めまではコロンビアがですね、フロリダ経由、要するにアメリカの 右下の出っ張ってるところ、あそこに要するに海路で海を使って、コカインを輸入してたと。でこの時にですね、レーガン大統領が、フロリダルート封鎖っていうのをやるんですけど、潜水艦とかを配置して船が来ないようにしちゃったんですよ。でそうなると、コロンビアのマフィアはですね、メキシコ経由で運ぶことになると。で陸路、そうで、その時に覚醒剤、今度はアメリカは覚醒剤ブームになるんですよ。で、覚醒剤はどこでも作れるらしくて、メタンフェタミンってやつなんですけど、あれはメキシコでも作れるらしくて、その関係もあってだんだんコロンビアマフィアよりメキシコのマフィアが力を持つようになったと。でですね、
カルテルっていうのがいっぱいあるんですよね、メキシコの中でも。
そう
2つのカルテルが戦争し合ってるっていうだけじゃない、
もう乱立してて、しかも一つの
戦国時代
の国家になってる。カルテルっていうのは実態があるようでないらしくて、あるここら辺の一派のギャングたちをひっくるめて何々カルテルっていう、アメリカの、麻薬当局がつけたっていう説もあったらしくて、要するにこうネーミングしないといけないっていうのでつけたっていう説もあるらしくて、でですね、こうメキシコこのカルテルの発生の歴史なんですけども、1980年代にですね、メキシコ連邦警察、メキシコには連邦警察っていうのとこうなんていうんですか、こうそれぞれの地域の警察があるんですけど、この連邦警察のですね、エージェントであり、ゴッドファーザーって呼ばれたミゲル・アンフェル・フェリックス・ガジャルドっていう人がいるらしいんです。
名前
で、この人はですね、その頃まだカルテルにはメキシコにはなかったんですけども、この時コロンビアカルテルを仕切ってたパブロ・エスコバルっていう、人がやってたメデージンカルテルとの交渉人になった、この人が。でこの人が管理する、麻薬取引を分割したことによって、いくつものカルテルが生まれたと。で現在の主なカルテル、この映画でも、ミュージシャンのエドガーがよく歌詞に出してたんだけど、エルチャボっていうのが仕切ってた、シロアナカルテルで、これはですね、メキシコの最重要指名手配犯であり、フォーブスマガジン、これはアメリカのフォーブスマガジンによって、10億ドルの資本を有していると見積もられ、世界で701番目の富豪と、されている。
10億ドル持っててもそれでも701番目なんだ。
そう
なん
です。
まあいいけど。
ワーキン・エル・チャボ・グスマンっていう人が、仕切ってたと。これがメキシコ国内最大の犯罪組織。もう一方、なんかいくつもあるんだけど、まあ目立ったのもう一つだけ挙げますと、ロス・セタス、これはですね、麻薬以外のですね、いろんな犯罪をする、組織なんですけども、誘拐やみかじめ料の徴収、このみかじめ料の話はこの映画で出てきたね。
あれリッチの母ちゃんがね、
アクセサリー屋かなんかやってるんだけど、まあ金払わねえと
火つけるぞ、
この、そうってね、要するに、まあ、日本でいうところのこの観葉植物をお金とどうなるか分かってんだろうなっていう。 何すかそれ。要するにこの観葉植物をめっちゃ高い金で買わせるのよ、うん、その代わりこの店はこのうちの何々組が守ってやるぞみたいな。
なるほど、うん、ただ単に金取ったんじゃ犯罪になっちゃうから、うん、買ったっていうことにするっていう、
そういうこと、
名目上、うん、
これはですね、ロスセタスっていうのは、まあ、別のカルテル、ガルフカルテルっていうの組長であった人が、うん、作ったんですけども、実はですね、元特殊部隊隊長のですね、アルトゥール・グスマン・デスナ隊っていうのがですね、元同僚や部下の隊員、これ陸軍が多かったらしいですけど、を次々に高級で引き抜いて、武装を強化した危ない組織なんですよ。で、戦闘力がこう高くて、単なるチンピラの集団じゃなくてですね、ものすごい武装してるんですよ。高性能のボディーアーマーとかヘリコプターとか機関銃とか対空ミサイルとか、
ヘリコプター
自作の装甲車や反潜水艇まで所有してるっていう。ありえない、もうなんか国ぐらい の, 軍事力があるっていう。
なるほどね、うん、
でですね、さらに言いますと、なんでこんなことになっちゃったのかっていうと、まあ、よく言われてるのがグローバリゼーションの問題。グローバリゼーション、要するに今日本も直面してる TPP とか、ああいうやつ、自由貿易協定ってやつですね、はいはい、90年代半ばに北米自由貿易協定っていうのをメキシコがアメリカと結んだと、うん、カナダも入ってたから、でメキシコの主な主食だったトウモロコシ、うん、これがですね、アメリカってトウモロコシってすごい政府が援助してるんですよ。なんかバカでっかいところで機械で作るんだけど、あれって政府が援助してるから農家は儲けを出さなくていいらしくて、だから要するに援助金だけで食えるから、そのトウモロコシってめちゃくちゃ安いね、はい、だからあらゆるものをトウモロコシで作ったりするんだけど、要するにそれがこう入ってきちゃって、メキシコのこう農業が破壊されちゃったの、うん、
なるほど、
うん、それとですね、それで農家、だった人たちが家族を養うために一気に都会に行ったと、うん、であと規制緩和で貧富の差が拡大して、まあ、一攫千金を狙う人たちが増えたと。これ、まあ、まあよくある構図だよね、この発展途上国とかで、都市に異常に人が集まっちゃって、うん、こう犯罪、スラム街とかができちゃって、うん、犯罪の温床になるっていう。
なるほど、
うん、でまあこれちょっと似てるなと思ったのが、キャプテンフィリップっていう映画で、うん、トム・ハンクスが海賊に捕まる映画、うん、あれでソマリアの海賊が出てくるんだよ、うん、で
本物の海賊ですね。
そうそうそうそう、俺は海賊王になるとかじゃない、
パイレーツ・オブ・カリビアン
でもない本物の海賊、うん、あれはなんで彼ら海賊になったかっていうと、うん、実は元漁師で、
はいはい、
ソマリアって国家が崩壊しちゃったの。
あ、そうなん
で、排他的なんちゃら水域ってあるじゃん、
経済水域、
うんうん、勝手に入ってきて魚取っちゃダメよとか、
はいはい、
この前の中国漁船が勝手に入ってきてサンゴ取っちゃダメよみたいな、要は国がなくなっちゃったから、それを叱る人がいなくなっちゃって、
うんうんうん、
そこら中の国から巨大な船が、うん、でっかい網でごっそり魚持ってっちゃって、魚がいなくなっちゃったらしい。
あ、そういう海賊なんだ。じゃあ魚を奪ってるってこと、
う
ん、
いや違う違う、そこで漁師が食いっぱぐれちゃったから、もう海賊をするしかなくなっちゃった。
あ、なるほど、
うん、だからあそこに出てくる、映画に出てくる海賊たちはもともと漁師だった。まあ、こんな感じのことが、まあ、グローバル経済で、まあ、いかにもよくあることがメキシコでも起こっていたと。でですね、この、映画に出てくる、エドガーがですね、組んでるですね、ブカナス・ベ・クリア館っていうバンド、これがやってる音楽がですね、ナルコ・コリードっていう音楽なんですけども、
ナルコ・コリードっていうその、うん、音楽のジャンルっていうことでいいんですよね、
うん、そうだね、
ラップ、うん、ヒップホップ、うん、ナルコ・コリードっていう感じで語られてましたね、
うんうん、ワルツを、ポルカとかワルツを土台にしてると、うん、要するに演奏する楽器としては、あれで、コバが持ってるあれ、
アコーディオン、
アコーディオンとか、まあ、
あとこれですね、
でっかい
チューバのでっかい
みたいなもの、あとアコギで、みんななんていうの、こう社交ダンス的な感じでさ、
あ、踊ってましたね、
はい、ちょっとなんていうの、テクノとか最近のダンスミュージックで踊るっていうのはちょっと違う感じで、うん、カップルで踊るみたいな感じの曲なのかな、
出て映画に出てきたシーンではその、うんまあ、家族みんなでやってるパーティーで、うんまあ、おじちゃんとおばちゃんが2人で踊ってるのもいたし、うん、若者同士で踊ってたりもする、うんうん、なんかその警官と、ね、警官のお母さんと踊ってたのか
あの時さ、うん、リチさん、うん警察官のが家族と一緒にこうパーティーで、踊るシーンがあるんだけど、そこでもこうちょっとナルココリードっぽい曲が流れてて、
うん、本当歌詞も普通にナルココリード
で AK-47 抱えてこれから戦いに行くぜみたいな、
警察を撃ち殺してやったぜ、うん、みたいな、うん、
でアメリカでは
でももうそれが普通になってて、うん、あんまりその警官のリッチとかも過剰に反応しないですよね。
そう
なんか普通に歌謡曲とかあのポピュラーミュージックが流れてるっていう感じの
ちょっと違うミュージシャンの方が良かったなみたいなことを言ったかな、うん、
ちょっと言ってましたけどね、う
ん、あの時に、あ要するにこのナルココリードは要はラップ、うん、昔で言うラップみたいな感じでこう悪を売りにするっていうのとこうマイノリティによる反体制の歌だみたいなのでちょっと若者がかっこいいと思ってて、うん、特にアメリカもメキシコもどっちも思ってる、
うん、若者に人気あるってね。
ヤクザ映画をかっこいいって言っちゃう、
あ映画も撮ってた感じの、
そうそう、
うん、ロビンフットだって言ってました
よね、うん、
だからその反体制の、うん、まあそのなんていうスターになるには なったギャングスターとしてあがめられてるって感じね、うん
でもさこのリチさんのさもう悲惨な日常を見るにつけさ、うん、何言ってんだお前ってさすごい突っ込みたくなるんだよ、ね、でこのバンドがさエドガーが行く場所でさ学生とかもさ、うん、なんか女子高生とかもさ、うん、あたいもギャングの彼欲しいんですけどとか言って
そうなんか女子高生って言ってもなんか、うん、マン・エル・ガタロウが書きそうない
やだってあんなクソビッチャーがあの女子学生おめえ何言ってんだと思
そうそう、うん、ギャングと付き合いたいんですけどアチキーみたいな感じ
アチキーってグリーってほんとふざけんなって思ったんですよ見てて、うん、い
やでもそうなんでしょうね、うん、プロ野球選手と結婚したいとか、うん、J リーガーかっこいいとかいう感じで、うん、そんな感じのキャワキャワぶりでした、ね、
でそのこうアイコン的な、感じになってるエドガー君実はメキシコ行ったことないと、うんうん、あんなに悪い曲歌ってないでもさそこはさラッパーあのツーパックとかさビギーとかさあそこら辺はさガチでさあの悪かったじゃん、うん、悪いことをしててラッパーになったみたいなそれに比べるとエドガー君は
エドガーがもし最後あの殺されてたら、うん、いいオチになったなと思ってたんですけど、うん、殺されないんだな
うん、この映画はなんかこうやるせない気分になって終わるっていうのが監督の狙いだったらしいから
なんでしょうねどう思いました全体
なんかね、的には
ひどい映画としては
自分はね、はい、なんつうのこの2人に絞ってるじゃん完全に視点を、
う
ん、
そうですね
まあそれは映画の作り方としては間違ってないと思うんだけど
1時間半ぐらいの映画ですよね、うん、そんなに長くない
でも1人もう1人ギャングをガチギャングの人の視点も入れてほしい、
うん、あでもあの刑務所に入ってるガチギャングいました
ね、うん、ああいうんじゃなくてもうちょっと小物で
小物
でまだギャングに憧れてるぐらいの感じ、うん俺もギャングで一攫千金狙いたいぜ。
女子高生じゃダメ。
なんていうの？支持派、ギャング支持派のギャングになりたいっていう若者、はいはい、だけどいまいち登っていけないみたいな感じのやつが一人いれば、うん、さらにこう多面的な映画になったのかなって思って、うん、その視点が決定的に欠けてるからさ。
そうか、それはエドガーではないんですか？
エドガーはだってアメリカ人だし、うん、あの場にいるわけじゃないから、うん、だからちょっとね弱いと思った、うん、この部分が、
うん、もしかしたらもう一人いてもよかった
そうそうもう一人メキシコ人であの街で、うんパレスの街のギャングかギャングになりたいやつがいるあれがそれが一人いないことによってちょっと偽善的な映画になっちゃってないかって思った、
うん、なるほどね、うん、なるほどなるほど確かになんか全体を通して非常に
まあ、その作為はあふれる映画だったなっていう気がするんです、うん、そのドキュメンタリーとは言いつつも非常に編集としてなんかこう意図が読めるというか、うん、アメリカ人へ向けてのなんというかあの主張というかプロパガンダあふれる映画な気がします、
うん、まあ、こういうことが起こってるっていうのをもっと知ってほしいっていう意図が、
は
い、
原因はアメリカが悪いんだぞみたいなことをちょっとうーって思わせたいみたいな、うん、まあ、その特にあと途中で出てきたあのアメリカの国境を警備する警官みたいな男が出てくるんですけど、うんうん、その人に結構厳しい質問、あれなんどういう質問でしょう、
要するに日に3人に減ったんだっけ、あれなんだっけ、もう昔はすごい人数こう この国境の柵があるんで、ね、はい、せいぜい3メートルぐらい、
柵ができたことによって、うん、1日に3人ぐらいしかその国境を抜けようとしなくなったっていうことを、うん、あのその警備の警官が言ったら、うん、で それが
あの見過ごしてるからそうなんじゃないの、見過ごし、その残りの部分は見過ごしてて、で実数は3人になってるんじゃないのみたいな、
あ、そういうことでしたっけ、
うん、したんだ、
まあ、それなんかそれ言われたら、うん、そんなこと言われたの初めてだったなとか言いながらゴニョゴニョ言いながら、うん、ちょっとボスに電話するから待っててくれるとか言って、うん、ですんごいボンクラみたいな扱われ方というか編集のされ方をしてて、うん、で最終的に、全所考慮しますみたいな、うん、努力しますみたいなことをボスからゴニョ、あの指示されて言ったっていう警官のシーンっていうのがあって、うん、なんかあれなんかは本当になんか作為的だなって、まあそれ、うん、でまあ、それは人間が作ってるものなんだから、うん、もちろん作為があって、まあ、
もちろん作為はあのドキュメンタリーは作為がある、
うん、まあ、それはそうなんですけど、うん、非常に何て言うんでしょうね、
リチさん語る語る、ね、もうなんか役者並みに語ってたね、あの最後のこの要するにやっぱり自分はあのリチさんはたまにアメリカに行くんだよ、
ね、あ、行ってました、
あのショッピングに、
ああいうのは行けるんですよね、
あのビザとかじゃないんじゃない、あれ日帰りとかでただ買い物して帰ってくるだけだから、で悪さしてるわ、前歴もないだろうし警察官だから、そういう人なら比較的そんなビザ取って何日間も行くんじゃなければ行けるのかもしれないね、でさアメリカに行ってさ一人で買い物するんだけどさ、あの時一人語りでさ何もかもが違うっていうふうに言って、で帰って来た、国境を越える橋のところでさ、どうですか帰ってきて気分はって言ったら、すごい穏やかな気分だ、
解放されたような気がする、うん、どっちやねんって思いました
けど、でもなんかさあれなんだろう、やっぱりこうアメリカっていうのは リッツさんからすると、やっぱり
外国
ちょっと安全だけど、なんていうの、そわそわするっていうか、身の置きどころがないところで、いいじゃない、うん、ファレスは危険だけど自分が小さい頃から育った町だし、昔はもっと安全だったんです、うん、だからやっぱり愛着はあるっていうふうに言って、ああそうだよなって思います、
そうですね、じゃあ僕思ったこととしては、うん、この映画見たらなんか結局麻薬ってダメだよね、うん、か殺人ってダメだよねみたいなこと言いたくなるじゃないですか、
うん、
でもなんかそのなんで麻薬やっちゃうのかなって思う、
あそっちか
いやだって麻薬その結構その殺しをめちゃくちゃしてる人たちも、うん、多分麻薬やってると思うんですよ、
うん、
あの虐待する時とかにも、うん、トリップしながら虐待してる気がするんですよ、
あ
出ないとあんなに残虐な殺し方できるだろうかっていう気がちょっとする、
うん、
できんのかな、
すごい殴り殺してたりしたもん、ね、
最後に斧で首切ってましたね、
え
そのシーンありまして、
マジえあの殴ってる動画
最後、その最後、その最後、
あれ最後斧で首切ってた、
はいはい、
あそうだった、
ドローンって言って、
マジ、
いや本当にね、僕そのメキシコ麻薬戦争で一番衝撃的だった画像が、うん、なんか多分女性なんですけど、うん、多分じゃなくて女性ですごい若い綺麗な女の子なんですけど、うん、あの両手足なんだか知らないけど切り落とされてるんですよ、でなんかまだ生きてるみたいな感じなんです
よ、
でこんな過酷な殺され方ってまだ死んでなさそうだけどこんな過酷な状況あるかなって思ったんですよ、これ本当にあの究極だなと思った、
それはなんか検索してるんですか、
メキシコ麻薬戦争検索したら出てきて、なんかボスの女とかだったのかなこいつって思ったけど、
れができるってすごいなと思ったんですよ。
もう多分ね、状態化しちゃってんだろうね、そういう残虐なことをするっていうことが。だからちょっと、あとさ、で、そういうことを拷問したことあるっていうさ、さっき言ったあの、刑務マフィアの、
はい、若いね、
こう、若い、こう、刑務所にいるあんちゃん。で、自分が、なんであんなに残虐なことができたのかっていうところでさ、うん、仲間から舐められたくなかったって言ってましたね。だからさ、もうああいう状況になっちゃってるんだよね、そういう。
さ、この間の川崎の男の子殺されたやつとかもそうかもね。なんていうかさ、
当たり前になっちゃってるからさ、
そういう。自分の所属してるグループの中での、その、立ち位置っていうのがやっぱり人間になっちゃうんだなっていう。
うん、
それは、そういうことか。
なるほど。うん、
とかだから多分僕らも、うん、このファレスの街に行ったら、
うん、
どうしちゃうかどうかは分からないってことだと思うんですよ、
うん、
今はただ平和な街にいるからそうし、
うん、
しないだけで、
うん、あ、なんかこう受け売りだけど、この山本明夫さんが確か言ってたんだけど、うん、まあ、これをやめさせる一つの手としては、まあ、麻薬をやらないのが、アメリカ人が麻薬をやらないのが一番いいんだけど、要するに需要があるから供給があると。もう一つは要するに、禁止されてるからそういう違法なルートで入ってくると。あの、酒を禁止した時にこうアルカポネが活躍したみたいな感じで、要はこう抜け道になってるから、そういうマフィアたちが暗躍する。でもさ、まあ、こう覚醒剤を合法化するのは難しいと思う。
なんかそうですね、少し、まあ、まあ、お酒もやっぱり度が過ぎると人生破綻させますけど、
うん、
麻薬はもっとやっぱりちょっとね、なんかこう一発で全部壊れちゃうっていう。
メタンフェタミンをの乗用車が1年後どうなるかみたいな、あの画像があったんだけど、もうなんかデロデロになっちゃって、皮膚がどんどん、あの、なんていうの、毛細血管がどんどん死んでいくかなんかで、あっという間に老けちゃうらしい。だからそれを合法化するってことは、まあ、まずありえないから、何なんだ、
なんとなくね、僕ね、最近ちょっと感じるのは、人間何のために生きてるのかなっていうのを考えるとですね、まあ、僕はですけど、最近そのやっぱり僕はモテたくて生きてるんだなって思ったんですよ。
あ、そう、
まあ、人にチヤホヤされたりとか、
あ、
まあ、異性にモテるとかもそのありますけど、それってなんか人間多分結構ある。
あ、
モテたいって、うん、でまあ、その別の側面としてはこうセクシャルな形があるじゃないですか。でその麻薬で話に聞くところによりますとですよ、すごい麻薬をしながらセックスするとすごいいいらしいっていう。
推しを学ぶ
で、
アスカ、
それが結構あるんじゃないかな、
分
かんないけどさ、まあ、麻薬をやったこと自体によっても気持ちいいのかもしれないし、それでなんかこう相乗効果でなんかその快感を一度味わっちゃったら、
まあ、あとアメリカでやってる人は金、そういうファッションとか金持ちがやってるだけじゃなくて、このさ、バンドのさ、このバンドの CD がさ、ウォールマートで売ってるって言ってたよ。
言ってました
こんな首切れとか人殺せっていう CD が、要するに日本でいうところの声優リビンとかで声優リビン、ウォールマートが買収してるから、ああいうところで売ってるわけ、
うん、
で、ああいうところで働いてる人たちってアメリカってめちゃめちゃ給料安いらしいんだ。それだけじゃ、あの、子育てとかできないから、こうダブルワークとかするらしいんだけど、あまりに仕事が辛すぎて覚醒剤やるらしい、
うん、
だから、
なるほどね、
なんつーの、そういう気持ちよさでやってる人が全てかっていうと、もうこの人生が辛すぎてやってる人もいるんじゃないかと思って、ね、
僕すっごい好きな動画が YouTube にあるんですけど、
うん、
ウォルマートに来ているお客さん、いろいろなお客さんが、まあ、全米にはいろいろウォルマートがあるから来るんですけど、
うん、
すごいやっぱり、うん、価格が一番安いぐらいのスーパーらしいんで、
うん、
すごい格好してる人がすっごい来るんですよ、
うん、
それを隠し撮りした、うん、全米の人たちが隠し撮りした、うん、こんなやついたっていう写真を集めた歌があるんですよ。
あ、なんか知ってるような。
前、風橋さんにも見てもらったかもしれないですけど、
うん、
僕それ何度見ても本当面白いんだよ。アメリカ大好きになるんですよ、それ見ると。
あ、そう。 汗、
今度送ります。
ゴム紐が緩くてズボンを取っちゃうような人とかがいる。
そんなレベルじゃないです。
うん、
すごい。
まあ、こういうね、社会問題を告発する作品なんて今までやったことないね、俺ら。
やりましょう。どんどんやりましょう。
こういうのってさ、なんかさ、
なんか、でもやっぱり、
うん、
刺激的なものは求めますよね、人間
大事。それでさ、もう一つ思ったのはさ、俺はやっぱりさ、こういう、うん、なんていうの、こう、ぐちゃぐちゃなさ、もう、この世の果てみたいなの、世界観が好きなの。でそれがきっかけでこの映画を見に行って、ね、でさあ例えば俺がさけしからんって言うじゃん、おいおい待てって話だよ、そういうのを見たくて行ってんのに見た後に
そうそうそうけしからん、そうそうそう、そこで一個ぶるんじゃねえって言ってたんですよ。だから確かに見たいんですよ、僕なんか特に残酷な描写が多い映画大好きなの、
うんうん、だからさ、結局あのビッチ女子高生と同じことだな、俺ら、
うん、そうでしょうね、
うん、
なんか、そうなんですよ、ね、うん、結構、そうなんですよ、それ、うん、それなんか許されれば、うん、僕らも人を殺すと思うんですよ、法が許せる、
そうかな、
いや、殺しますって
それは
ないと、僕、ナチス・ドイツの時代に生まれたら、うん、ユダヤ人殺しまくってると思いますよ、
あ、そうですか、
やっぱ環境に左右されますから、
あ、
そんな自分がだけが正義を貫けるとは全く思ってない、
うん、あ、まあそこまで思ってる、そこまでこうなんつうか、なんつうの、理解してるならいいんじゃない、
今
自分が偉い人間じゃない
と、ラッキーなだけで、そうそう、
うん、だからなんかこういう映画って作る方はそういう下心はあるのかどうか分かんないけど、見に行く、少なくとも見に行く自分にはあったなと思って、
めちゃくちゃ計算してるんじゃないですか、作る方も、
うん、
これだけ衝撃的な内容だったら、
うん、
やっぱり客が入るだろうっていうのがあると思いますけど、
うんうん、やっぱりひどいものを見たくて見に来たわけでそう考えると何だろうなって思っちゃいます、うん、
だってスクール水着の女の子が何でしたっけ、うん、鉄、釘打たれたバットで殴られるバンドが好きな男なわけですか、
うん、ああ殴られるっていうか殴るっていう、
うん、
ビスね、
うん、
だからさ、まあちょっと自分も反省しない、する視点がないとちょっとあれだね。
そこは反省したいところですね、
うん、いかん、こういうのはけしからんって思っちゃうけど、でもこれを見に来たのお前は何なんだっていう話。
そうなんですよね、うん、だからよくぞだったらもっと見せてほしかったっていうところはありますけどね、
うん、
ゴア描写的にはちょっとぬるかったですよね、映画としては。
いや、俺は結構すごかったと思う。
あ、そうですか。え、じゃあ、これ、カズさんもう今、うん、見たことないの？
え？ああ、そっか。後藤が今まで見てきた、麻薬戦争もののすごさ。
いや、ものっていうか、
あ、実際の画像とか動画というか。
ほら。
え、何これ？
いや、これ体でしょ、どうだ。まあ、いくらでも出てきましたよ、すごいな。これを見ちゃうと、
うん、
あ、今日の映画の映画はちょっとなっていう気はちょっとするけど、
まあでもね、黒いものを見せることが目的の映画じゃないから。
そうですね。
だからこれがさ、すごいさ、不謹慎なことを言うとさ、この映画を見て満足したかどうかっていうさ、評価基準ってさ、一つはこういうさ、けしからん、こういうことは良くないっていう思った、より強く思いましたって考え方がちょっと変わりましたっていう偽善的な満足感と、すげえもん見たっていう、
北斗の拳みたいな、
北斗の拳、こんな、いまだにこんなことがあるんだっていう満足感、
それ両方あるけど、うん、片一方隠してる可能性はありますよね、
うん、だからさ、自分たちの隣に女の子は一人で来てたけどさ、どういう風なこれで来てんのかなと思って、町山さんが扱ったから来たのか、もともとこういうグロいもの見たくて来たのか、純粋に社会的に問題あるっていう問題意識から来たのか分かんないけど、
町山さんって女の子も聞くような、
聞く、町山さんのイベント行くと女性も結構いる、だからなんか正直でありたいだと思う。確かに後藤が言うように、どっ ちに関しても俺はいまいち満足できなかった。その社会的な
社会的に
要するにさっき言ったさ、一人キャラクター、俺が欲しいキャラクターがもう一人欲しかったっていうので、
そんなそのストーリー仕立てにされた方が満足いった可能性があるんですか、うん、
でドラマ仕立てにしたってこと、
うん、いや、なんていうかどう言えばいいのか、
あ、要するにさ、もう一人いれば、要するにこういうのは良くないよって全部否定するんじゃなくて、こういうギャングたちにはギャングたちの哲学があるっていうのを見せてほしかった、だからそこがないことによる、弱さっていう面と、
そうかな、
俺はすごいそれを思ったよ。
でもなんかもう、うん、このあの音楽が、うん、もう本当国民的なあの文化と言ってもいいぐらいな感じで、うん、国中に浸透してて、うん、例えば警官の家族でやるパーティーにその音楽が流れても誰もあんまり気にしないぐらいになってるっていう時点で、うん、もうなんていうかあのそっちの視点としてはあの僕は結構あの説得されたんですけど、
あ、はい、
うん、まあ、もう一つそんなのないし、うん、ないなぁと思って、あその山口組のそうなんか三代目の組長がやったあの時の殺し方あっぱれみたいな変化が紅白で歌われるみたいな、そういう感じです、ね、
あ、そう、まあそれとさっき後藤が言ったあのグローブ描写がもっと欲しかったっていう意味での不満足感、
そうですよね、だからかっこつけないじゃダメですな、それは本当にそう思う、
なんだろう、ね、オチがなかったからかな、オチがないんだよねこの作品は、うん、だからどうするのかとか、
そういうことは全く言ってない、
うん、そういうのがなくてただただこう
どうしようもない現実をこう提示して、
うん、まあ、
終わりっていう、
うん、なんか映画こう単なる映画として満足したかって言われるとちょっと満足できなかった、
そうですね、その起承転結があるっていうような、
うん、
ストーリーではない、うん、現実が
同じ、
それにしてもちょっとやっぱりその、うん、なんていうかちょっとなんか作為を感じてるな、
いや作為は俺あっていいと思うんだけど、
でも作為 つけるんだとしたらそれはもう、うん、お話になできるのにしなかったってことじゃないですか、
えってこと
その起承転結つけられたわけじゃないですか、
うん、
でもそれはしなかった、
うん、
でも作為はつけてるって、その時点でなんかちょっと中途半端さを感じるんですけど、面白かったところ上げていきましょうか。
ね、面白かったのはね、一個笑っちゃったのが、うん、同僚がさ、このリチさんの同僚がさ、うん、亡くなって、亡くなり方もすごかった。一緒にさ話しててさ、これから状況は良くなるよなみたいな話してたら、そこにテロップがかぶさって、ここで一緒に話してたなんとかさんは。1ヶ月になんか殺されたとか言って葬式のシーンになって墓地に埋める時にさ、すんごいなんかなんていうのこう土掘った絵埋めるだけみたいなさ墓地、
うん、
十字架乗っけるだけみたいなの墓地のシーンをやった後にさ、このエドガー君がさメキシコに来てメキシコのギャングのボスの墓みたいになって行くじゃん、
うんう
ん、なんか笑っちゃうような墓がさ、うん、でっけえ墓がさ
家みたいなね、
うん、
家ぐらい大きい墓がいっぱい並んでて、
う
ん、
そうでさその墓地の管理人みたいな人が話しててさ前はこんな何にもここにはなかったんだって、うん、今じゃどんどんこういうでっかいお墓が建ってて、うん、まだまだ増えるぞとか言って俺そこでちょっと笑って、あ違う、一つのこれはもはや一つの村だなって言って、
ああ言ってましたね、
本当になんか、あ町か村か本当そんな感じになってて、
そんな感じ
でさ墓ごとにさボスの一番輝いてた頃みたいな写真が写るの、みんな若いんだよ ね、みんな若くで死んじゃって、でボスの愛用してたなんか 車とか
車と
かなんかああこういう成金趣味っていうか物欲が全ての世界なんだなと思って、うん、だって価値観が女車権力みたいな本当に冗談じゃなくて本当にそれが全てなんだなと思って、うん、なんかいいところありましたこの映画で。
その途中で僕が唯一いいこと言うなって思ったのは、うん、あの骸骨、骸骨信仰のなんか信仰宗教、まあ、風間さんが言うには信仰宗教のなんか、うん、牧師みたいなおっさんが出てきて、
エドガー君がメキシコ行く前に、あのお守りをしてもら
い、お払いみたいな、
うん、
お守り
してもらいに行くんです
。それがなんか外国つまみれの部屋で、
多分だけど、メキシコのテンプル騎士団っていう、なんだっけあの組織のちょっとなんて言うんだっけカルテル、カルテル、テンプル騎士団っていうカルテルがあるんだけど、それもああいうなんか骸骨のマリアみたいなのを崇拝してるらしくて、でテンプル騎士団を作った人はアメリカの信仰宗教を元にしてるらしくて、もしかしたらその関係の人なのかもしれない。
でそこのその牧師さんがそのエドガー君に、うん、まあ、急に質問して、うん、もし100万ドルあったら何が欲しいって聞くんですよ、
うん、
でそしたらまず両親に家を建てたり、あと自分と家族が住む家も買って、うん、あとはその100万円、100万ドルあってどうしたらいいかわからないっていうことは、うん、君には必要はないんだよと、
うん、
本当は100万ドルなんて君にはいらないお金なんだって。
すごいあの首にドクロのネックレス下げながら言ってたね、あのさ、
それで君今いくつだっつって、27歳ですって、俺は今60歳、
うん、
君もあのいつか60歳になる、うん、だからまあそれまでの間にはやるべきことをやり終えてるだろうみたいなこと言われて、
うん、
すごいエドガーは僕はすごい不思議な顔をするんですよ、なんかみたいな、自分が60歳になるなんて強いほども思ってないなかったから、それを指摘されて、うん、あでもそうだな確かになるけど、でその時には自分がやりたいと思ってたことをやり終えてるだろうって言われてて、
うん、
多分まあ江戸川的には何か、まあ、音楽関係で成功する夢を抱いてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
そんなほど言われて、
うん、
なんかそこだけちょっと あれでした、その、
あんま麻薬と、うん、麻薬戦争関係ない
物欲にまみれた、うん、あの世界じゃないですか。
実はでも
ギャングとかミュージシャンは、うん、そのお金や、うん、いい車で、いい家に住みたいっていうのを目標にずっと頑張ってるけど、うん、いつかはお前も骸骨になるんだよっていうお話だったと思うんですよ、
う
ん、
そういうこと
で、ね、その人だからそこそういう、まあ、宗教的な、まあ、実際にはそうじゃないですか、
うん、
最終的には死が待ってるっていうところで、
うん、
なんでそんなに生き急いでるんだよっていう役割の人もいるんだなっていうところに、
う
ん、にまあ、ちょっと、まあ、宗教的な、
うん、
あの救いを見た気がします、うん、僕は。
でもあれはすごいうさんくさい
あれはロサンゼルスなんですね
うん、ロサンゼルス。
でもあの映画の中で一番いいこと言ってる人でした、あの人。
確かに見た目のうさんくささが半端なかった。
見た目はうさんくさかったですけどね、言ってることはよ、
うん、だってすごかったね、このエドガー君のバンド、ステープルズセンターってさ、あのレイカーズ の、
はい、
あのホームコートの隣のノキアなんたら、
ノキアプラザ、
あれってさ
隣なんだ、
グラミー賞やるところ
で。マジっ
すか。だからなんか、ね、結構もうある程度ミュージシャンとしての
客呼べるやつ、
ね、日本でいう武道館でやるぐらいの人気はあると思うな、うん、でメキシコ行ってめっちゃなんかはしゃいでたね、とか、うん、
そう結構ちやほやされてましたもんね、
うん、
なんかあのなんかすごいなんだっけシナロアの麺音取りの息子だとかいうのに呼ばれて、
うんうん、
今から行く
さ、呼ばれて行ったけどさ、一切出てこなかったね、
うん、
あれ本当にヤバい人なんだろうってあと俺一番びっくりしたのがさ、
ね、
俺一番びっくりしたのがさ、
うん、
リッチさん、
うん、
俺らと同い年、
あそうでした、
34歳、うん、
めちゃくちゃ老けて、
めっちゃ老けっすよ、
ね、激すぎでしょ。
いやあんなところに住んでたらそれはね そうな人相も変わるわな。
46歳ぐらい見えました、ね、
うん、だってさ同期の仲間と一緒に写った写真、うん、なんか
力さんの周りの人3人全員死んでた。
そうそう、やばいでしょあれ。
でさ、あんなにさ1日10件殺人事件が起こってさ、死体をこう引き取りに行ってさ、まあ、そこら辺に落ちてる証拠品を持ち帰って、はい、でかなりルーティン化してると思うんだけど、そうリチさんの中で
死体見てもうんともすんとも思わない、うん、
でさ100件のうち3件しか立証立件されないしさ、自分がやってることが多分
そうですね、
トローダーってことは分かってる上に自分の身が危険なわけ、
そうです、ね、
こんな仕事してるせいで、
そうですよ、
でもこの仕事を辞める気はないっていうふうな感じで言って、
なんか他に仕事もないし、うん、
いやなんか偉いと思った、偉いって思わない、どう思うあれは。
そこでまあ確かに自分がリチさんだったらどうするか、ね、うん、逃げると思う。
俺ももうこんなことやってらんねえわって思う。
やってらんないし、
もう一刻も早くこの街から出るわ。でも街から出てもどこもあんな感じなのかな。
確かに自分の住んでる町がああいう状態になったらちょっとなんか
それでも愛着はあるか、
ただ出ていくっていうことにはならなさそうですね。やっぱり今までなんとかしようと思うんだろう。
まあいい時を知ってるからああいう風に戻したいっていう思いはあるんだろうね。でも自分がやってることが何の意味もないことはもう理解してると思うんで、
なんていうかちょっと俺だけは死なないんじゃないかってちょっとどっかで思っちゃうのかもしれないですけどね。なんとなく、まあ、そんなこともないかな。
まあこの映画見て、まあ見て良かった部分があるとしたら、こういう状況でこういう考え方して生きてる人がいるのかっていうことを純粋に思ったっていうことかな。外からさ語る本とか、なんかこう大きく語る本とか情報をウィキペディアとか読んでも大きく語ってる部分しか分かんねえから、
はいはいはい、うん、なるほどね、
うん、まあドキュメンタリーというのはこういうもんだなんだろう、うん、
なんか、前、まあ、別のニュースでこの街じゃないかもしれないですけど、うん、すごい、殺人がすごいいっぱい起こってるその麻薬関係のメキシコの街で、うん、もう警察が機能してないって街があって、うん、で警察署長にみんななるんだけど、うん、脅されたり殺されたりして、うん、いなくなっちゃうと、うん、それでこのままじゃ本当にどうしようもなくなるからっていうことで、うん、なんか女子大生の女の子が私がやるって警察の署長になったんです、
マジか、
けど、うん、それもすぐ脅迫に来て、ね、その人もなんかどっか、まあ、家族殺すぞって言われちゃうから、だから逃げたような気がします。なんかそれどっかのなんかロケットニュースかなんかでみたいな気がします、うん、
まあ
警察が機能してない、
そうだね、警察が機能してない、
まさに無法地帯、うん、ブレードランナー
じゃあ1時間こんなもんでしょうか。
結構喋っちゃいました、
うん、はい、そうですね、うん、じゃあおすすめですかこの映画は。
まあ、必見ではないですね。暇なら見ればいいんじゃないですか。
うん、まあそう。あとはまあこう結構アクション映画とかで、メキシコマフィアとかの話を、うん、が出てきた時にこれを見ておけばどうなってるのかっていうのはちょっと分かるのかな、うん、
トラフィックよりかは面白かったですか、これ。ソダーバーグのトラフィック、
なるほど、じゃあということでした、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。